世界ねねこ歩き。こんにちは、世界ねねこ歩きのねねこと申します。この番組では旅好きの世界遺産検定マイスター兼認定講師のねねこが大好きな地元の世界遺産京都を中心に国内海外へ実際に行き歩いて感じたことや現地の様々な情報をお伝えします。はい、皆さんこんにちは、ねねこです。本当にご無沙汰しております。気づけばですね、もうポッドキャスト4月の末にですね、上げて以来、もう約3ヶ月ぐらい空いてしまいました。本当に申し訳ございません。前回はですね、イギリスねねこ歩きの、後編ですね。シャープ2ということで、はい、シュシュさんとの対談後編を、はい、お聞きいただいたかと思うんですけれども、はい、まだね、聞いておられない方、よかったら聞いていただけたらと思います。そしてですね、この3ヶ月間、まあ、そうですね、なんかこう、仕事だったり、いろんなことでバタバタしておりまして、まあもう本当に言い訳なんですけれども、はい、ただですね、ちょっとまあ、ポッドキャストはできてないんですけれども、まあ、YouTube ライブとか、あと、そうですね、4月に行った、韓国、チェジュドトプサンの、はい、旅のインスタライブを、まあ、徐々にちょっとね、YouTube の方に移行してあげておりますので、はい、皆さんまた、ね、なかなか YouTube ライブちょっと突然始めるんですけれども、ね、なかなかそのタイムリーには見れないかなと思うんですけれども、まあ、アーカイブで載せておりますので、はい、ちょっとまあ、クオリティ低いかなとは低いと思うんですけれどもね、またよかったら見ていただけたらと思います。この今7月ですね、京都は祇園祭りですね、1ヶ月間祇園祭りになっておりますので、その祇園祭りに関するも、あれですね、ライブを結構上げております。はい、もう、ちょっと、ね、結構もう、祇園祭り大好き人間なので、ちょっと皆さんとの温度差がすごくあるかとは思うんですけれども、まあ、個人的にですね、今しかちょっと楽しめない時期ですの、楽しめないね、お祭りなので、また皆さんにもね、その良さを知っていただけたらなと思います。で、以前ですね、ちょうど2年ぐらい前に、祇園祭りのおみこしをね、担がれる予兆さん、赤ハッピーさんの対談もさせていただいてますので、またね、そちらも、ぜひぜひ、京都ねねこ歩きシャープ1ということで、もう本当に結構前の、ポッドキャストにはなるんですけれども、ぜひね、聞いていただけたらなと思います。はい、実際、祇園祭りってどういったお祭りなのかとか、その祇園祭りを支えておられる方のね、生の声、裏側のね、声が聞けますので、ぜひぜひですね、皆さん、京都の文化、いろいろ知っていただけたらなと思います。はい、前置きが長くなりましたが、今日も京都ねねこ歩きということで、京都について、皆さんにですね、お話できたらなと思います。で、今日はですね、対談の回になります。うん。対談ですね、この3ヶ月間ちょっとね、他にもさせてもらったりしたんですけど、まだちょっともう一回撮り直しとか、あと自分自身もね、ちょっと、録音したのが実はあるんですけど、まあ、編集できないままちょっと時間が経ってしまったので、まあ、なんだかんだでこんな感じになってしまったんですけれども、今日のね、京都ねねこ歩きは、本当に、もう本当にずっとずっとね、オファーをし続けて、なかなか予定が合わなくて、やっとね、実現できた対談になります。で、今日の話はですね、もう皆さんテーマは挙げてますので、見ておられたらね、わかると思うんですけど、京都五花街についてということなんですが、まずそもそも、花街って何って、五花街って何っていうところだと思うんですね。で、もう言うと花町ですね。うん。舞妓さんとか芸妓さんがおられるところを花町と言います。で、それが5つあるんですね、京都。まあ、そういった、お話 をさせていただきたいなというのとですね、対談はですね、なんと元舞妓さんのお話が、はい、聞けます。元舞妓さんと対談させていただいております。で、元舞妓さんですね、前置きをお伝えすると、ヨシカさんという方なんですけれども、まあ実は私ですね、何度も私のポッドキャストでお話しさせていただいているんですが、YouTuber の無職旅さんという方が好きで、まあ旅が好きということもあって、まあその方のチャンネル登録とか、メンバーですね、になってるんですけれども、まあそこでちょっとこのヨシカさんと、はい、知り合って仲良く、なることができました。もう何年ぐらい前かな？結構前からですね。3年以上前だとは思うんですけれども。はい。そこからですね、仲良くしていただいて、同じ京都に住んでるということでね。はい。いつもですね、本当に親しみを込めて、まあ、ママっていうふうに実は呼んでおります。で、まあ私はね、自分の母親以外に3人のママと呼んでるような方がおられて、まあよく、私の YouTube とか、ポッドキャストでもお話ししてる、YouTube にも出てもらいましたね。韓国の、プサンのオンマですね。オンマってママって意味なんですよ。うん、韓国語で。まあ、もう、おられて、で、まあ、あとタイですね。タイにもママがいます。今はちょっとタイに住んでるんですけど、タイ留学中にお世話になったママがいて、そしてこのヨシカさんですね。はい、京都のママと私が呼んでいます。はい。まあ、それでですね、普段は、実は、まあ、ママってね、親しみを込めて、はい、呼ばせていただいてて、で、まあ、ママは私よりですね、目上の方なんです。ヨシカさん、目上の方なんですけれども、もう本当にフランクにダメ口でいいよっていう風に言ってくれてはったの、言ってくれはるんですね。で、なので、まあお互いに本当にダメ口で、話してるので、まあこの対談ですね、私がすごくこう、リラックスして、普段の、喋ってる感じで喋ってしまってるので、結構ね、ちょっとタメ口がちょっと、まあ、パラパラっと出てきて、ちょっと失礼だなっていうふうに思われる方もいるかと思うんですけれども、はい、もう事前に言っときます。ご了承ください。はい。ということで、ちょっとね、長い対談にはなってるんですけれども、まあ、舞妓さんのお話だったり、あと最後のあたりはですね、京都の話も、結構しております。最後のあたりになったら、ヨシカさんも、もう本当にリラックスしてね、私も、はい、いつもの感じで話しておりますので、ぜひですね、長い対談になっておりますが、最後まで、はい、お聞きいただけたらと思います。はい、では、元舞妓さん、ヨシカさんとの対談です。どうぞお聞きください。はい。今日は素敵なゲストをお呼びしました。元舞妓さんのヨシカさんです。
ヨシカです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。普段はちょっと私もママと呼ばせていただいたりしてるんですけど、はい、今日はヨシカさんで、はい、よろしいですか。
今日だけお願いします。
はい。お願いします。はい、まあ、ちょっといつも通りフランクに、はい、話すかもしれませんが、はいはい。じゃあちょっとね、いろいろ聞いていきたいと思うんですけれども、はい、まず、まあ、舞妓さんになられたということで、はい、舞妓さんされてたようなんですけど、はい、だいたい場所はどこで何年ぐらいされてましたかね。
宮川町で、普通とはちょっと違うんですけど、18から22歳までしてました。
おー、なんか、はい、だいたい、舞妓さんって
もう15歳でないとダメですか、うんうん、私はもう特例っていうか、舞妓さんだけしたくて、まあ、大反対にあったので舞妓ちゃんだけやらせてくださいっていう形で、うん、の年も言ってましたけど、やらせてもらいました。
ほな4年何年してはったことになるんやろ。4年
ですね。
なんか二十歳になったら私辞めなあかんって勝手に思ってたんですけど。
舞妓ちゃんをですか？
そうそう。
舞妓ちゃんを辞めなあかんっていうのはないんですけど、うんうんうん、やっぱり舞妓ちゃんは15歳から舞妓ちゃんになって、うん、でも二十歳ぐらいになったらもう、切り替えをして芸妓さんになるっていうのが普通なので、うんうん、もう今だったらもう18から でも今だったらのかもしれませんけども、うんまあ、いろんな事情で、うん、あの人とは違うことになりました、はい、もうずいぶん昔の話なんで、はい、私のことを知ってはる人もいないので言わせてもらいます。
わかりました、はい、じゃあなんかエシカさんもともと京都で、まあ、祇園の方ら辺におられたとなんかそういうのもあって、はい、なんかそういうとちょっと特別枠というか
特別枠は、うん祇園町に母がお店、うんはいはい、そういうあの芸妓さんとか舞妓ちゃんとかと別、うんうんうん、違いますけど、うん、お店をしていて、うんうん、でそれで私はまあその近くに出入りすることはよくあったんですけど、うん、もうそういうあの加害との、うん接触がないようにうちの母のお店は手伝ったりとかはさせてもらえなかったんです。でもたまたまお付き合いした、
はい、
あの彼氏が、はい、宮川町が家 で、
はい、
でそこにいつもいつも遊びに行っていたら隣がもう今ないんですけど置屋さんだったんです、うん、でまあ舞妓ちゃんの毎日とか芸妓さんのこととかを見てる間にたまたまその彼氏のおばあちゃんが時和津のお師匠さんだったんで、うんうん、お三味線ですね、
うんうんうん、
でそれで三味線のことも教えてもらったりしてるうちに、
うん、
なりたいと思いました。でそれでみんなになりたいって言ったら、
うん、
もうあかんって言われたけども、
うんうん、
舞妓ちゃんだけやらせてくださいって言って、
うん、
やらせてもらいました。
あ、そういう理由で舞妓さんになられたということで、はいはい、じゃあ、まあ、私も昔舞妓さんに憧れて舞妓さんになりたいなと思っていろいろ調べたりしてた時期があるんですけど、はい、まあ、だいたい皆さん舞妓さんってあんまりよくどういう人、
はい、
どういったお仕事してはんのかとか、はいはい、舞妓さんになるにはどうやったらなれるのかとか知らない人が多いと思うんで、はいはい、ちょっとそのあたり教えてほしいんですけど、
はい、
まあ、舞妓さんに大体なるまでの、なんかこう、はい、なんていうのかな、経過というか、はい、なんかちょっとそれまず教えて
もらって。それはもう今のことですか？昔のことですか？
両方言いますか？両方とじゃ
あ、はい、昔は、うん、昔は、まあ、今なりたい人のためには、あの、後でちゃんと言いますけど、うんうんうん、はい、昔はもう、うん、もう中学卒業したら、うん、あの置屋さんに入って、うん、で押し込み仕込みさんっていう、うん、もう時期を11年とか、うん、でお家のお手伝いをしたり、はい、お掃除したりお使いしたり、
うん、
あのお稽古したり、
うん、
でそれをしながらもういいよってなったら舞妓ちゃんになるわけですけど、
うん、
で舞妓ちゃんになるまではやっぱり1年ぐらいの仕込みとか、うん、私は特別1ヶ月ぐらいで済ませてもらいましたけど
うん、うん、
その前にあのお稽古事とかをしてたので、うん、たまたま
習ってはったんですね、
まあ、それだけではまあなれへんのですけど、うん、あの特別にしてもらったということです、うん、今だったらあの募集がちゃんとあって、
うんうん、
で、あのこんななりたいよっていうのが、うん、修学旅行で見たとか、
うん、
それで、うん、あのちゃんとネットで調べたらその道も開けてるので、まあ、仕込みさんの期間は、うん、今も昔もあると思います、
うんうん、
やることも、はい、1年もちょっと短いかもしれませんけど、あの半年かもしれませんけど、うん、でも、まあ、そうしながら、
うん、
あの舞妓ちゃんになってからも稽古は続くわけで、
うん、
あの言葉のこととか勉強しながら仕込みの、ね、仕込みさんの期間を過ごす、
うん、
そこでもう無理やなと思ったらそれでやめはるわけやし、うん、あの本当にできるかどうかというのを見る期間なのかもしれないと思います。
じゃあなんか仕込みさんって、はい、まあ修行をしてはる、はいはい、なるまでの修行で、はい、でなんかあのあれですよね、あの舞だったり、はい、あとそういう芸事、なんですか、
太鼓とか、
太鼓とか、
三味線
とか、
とかお茶とか、お花とか、
うんうん、あとなんかそういう、こう、マナー的な。
はい。ね、それと、あの、学校もね、
う
ん、今は、
そうだ、
私ら学校と呼んで、私は普通の学校に行ったんですけど、
うんうん、
祇園町の人は、ちゃんと、あの高校に当たる学校があるので、
うんうん、
そこで普通のお勉強をして、お勉強もしながら、うん、あのお昼からはちゃんとお三味線の稽古に行ったり、
あ
のちゃんと 今ね漢字のセンターみたいな あります
でしょ。
あそこ学校やったんですね。
あ、関係のなんかのところですか。
そうそう、はい、あそこ学校って、
祇園の、
はい、私は学校と呼んでましたけど、
あ、 かぶれん城とはまた別の、
かぶれん城は学校ではない
んです。隣になんか学校ありましたね、はいはいはい、そういえば、
は
い、
そうです。そこ行ったら今は高校の資格もちゃんともらえて、
そうなんですか。
普通の勉強もちゃんとしながらやと思いますよ。私の学校行ってないので分かりませんけど。
そうか。じゃあまあそこは沖屋さんっていうのが舞妓さんとかが住んでる、はい、お家で、
はい、お母さんがいはる、
お母さんがいはって、はい、そこに住み込みで、はい、住んで、はい、いろんなこうなんだろうな、こうしきたりとか、はい、言葉とかいろいろ学びながら、はい、そういうのも勉強して、
はいは
い、館っていうんですけど、なるほど。で舞妓さんになるのをなんだっけ、なんて言うんでしたっけ、忘れて、なんて言うんでしたっけ、
舞妓さんになるの、
なるの、見せ出し、
お店出しですか。
お店出し
って言うんですか。お店出しは、うん、決まったら、うん、最初半だらさんって言って、だらりのびが半分 のとこでしばらくや、はい、ちょっとだけかな、やるんですけど、私それやった覚えはやったんやろうけど忘れてるんですよ。もう半世紀ぐらい前やなんですけど、お店出しの日には、うん、男したんってお兄ちゃんって呼ぶ人が、あ、そうですね、傘す雨降ってたら傘かな、一緒に、うんうんうん、おおきに、よろしくお頼み申しますって言って、いろんなところにね、うんうん、まあ、それが喫茶店やったり、うん、お茶屋さんやったり、うん、もちろんお茶屋さんですね、うんうんうん、あといろんなお料理屋さんやったりに、一、うんうん、日かけて、うん、回ってくれはる、うん、着物着せてくれはるの
も、そうですよね、
男さんが着せてくれはるんで、その人気の男子さんのお父さんの時代に私はお店出しに入
ってね。なんかそのあれですよね、私もそのドキュメンタリーで見たんですけど、はい、やっぱ男子さんがこう帯とかせないと、はい、もうそんなぐらいの強い力がないと、はいはい、あれ着せられへんってことですよね、
は
い、
まあ、普通の そんなりのおべべの時は、うん、自分で着ますけど、うん、練習もするし、うん、でもそのお座敷のお花の時の着物は、うん、やっぱり男子さんが着せてくれはるし、うん、自分の体を全部知ってくれてはるのが、うん、唯一男の人で、うん、館に入ってこれるのは男子さんだけ。何でも相談したり、うん、まだ若い舞妓ちゃんが、うん、唯一お兄ちゃんって言って相談できる人やったり、うん、それが好きな、ラブではないけど、うん、好きな男子さんっていうのがこのお兄ちゃんに着せてもらったらっていう、うん、で絶対このお兄ちゃんで、うん、お店出ししたいとかいうのは絶対にあったと思います。
はい、なるほど。いやでもすごい、まあでも舞妓さんになるまでって結構じゃあ、はい、まあ大体1年ぐらいかな。
1年かかったらなれるんちゃうのとか思ってます。もうそれより長くはないと思うんですね。
なるほど。はい、まあでもその1年まあぐらいはちょっと頑張って、はい、
勝手に全部決めつけて言うたら違う違うって怒られるかもしれませんけど、
ね、まあでもすごい頑張らんとあかんところはあるんですよね、はい、で実際に舞妓さんになられたら、はい、舞妓さんってなんか普段どういったお仕事をしてはるのかなってみんななんとなくのイメージしかないと思うんですけど、はいはいはい、そこら辺ちょっと教えてもらっていいですか、
は
い、
舞妓ちゃんがするのは、うんうん、まあ、そのお座敷に行くお花って言うんですけど、うんうん、お花のがかかったらお花に行って、うん、一番最初にこんな覚えた舞があったりとか、うん、そういう舞を舞う、
うんうんうん、
というのがで、うん、ちゃんとご飯、うん、その お酌をするっていうのもありますよね、うんうん、簡単に言えば、うん、お話を聞いたりとか、うん、その場の花になることやと、うん
あ
うん、簡単に言えば
そうやと思います。まさかお花って言うんですね、はい、あまあもうだからその存在だけでもこう、
はい、
ってことですよね、は
い、一人前になる前の子どもの時期やということやという感覚ではありますね。
で、あれですか、結構お座敷でまあ毎日結構早い時間から遅い時間まであるんですか。
6時ぐらいからあったように思います、うん、私はもう限られた期間で舞妓ちゃんしかしてないので、うん、それも大昔の話なんで、うん、今とは違うのかもしれません、うん、お休みも今とは違うと思うんですけど、うんまあ、今も昔も変わらないのは、うん、そういうお三味線とか、うんまあ、いろんなことを勉強して、
うんうんうん
お花で披露するっていうことが今も昔も一緒だと思う
んです。じゃあお座敷の場で、はい、まあ練習した舞を見せたりとか、はいはい、まあそういった、はい、ね、演奏じゃないよ、
三味線とか、まあその都踊り
とか、はいはい、
あの京踊りとか、うんうん、北の踊りとか、うん、その課題によって呼び方違いますけど、うん、春にそれが始まったら、うん、それがもう、うん、その一巡その五課題終わったら、うん、次その五課題ごとの寿会、うん、あの北のさんやったら、はいはい、あの寿会とか、そうですね、そういう会があったり、うん、笛の会があったり、合同の会なんかもあったりとか、うん、それも個人的には剣打ったりはしませんけど、うん、でも打ってたのかな、舞妓さんの時、あ、芸妓さんお姉さんならはったら、うん、ちゃんとごひいきさんが、ね、いっぱい剣打ったり、それもお仕事の一つやとは思います、
うん、まあ、あれですよね、日々の座敷以外に私も都踊りだけ一回見に行ったことあるんですけど、はいはい、まあ、その五課外でやってる、はいはい、なんとか踊りっていうのの、はい、こうなんか、まあ、一般の人が見に行ける、はい、言うたら、はい、そう発表する場ですよね。
感激、ね、はい、みたいな、
ね、うん、そうですね、はい。で、そこで、まあ、その舞を披露しはったりだとか、はい、なんか結構一年間いろんな行事がありますよね。
ね、本当に。ずーっと。
うんうん。まあ、そういうのにも、こう参加されたり、いうことですね。はいはい、じゃあ、お休みの日ってあるんですか、ね、とか、どういうふうに過ごしてはるのかなと思って。
私たちの時は、水曜日が休みやったんです。うん、今は知らないです。日曜日なんかな、うんうんうん、ちょっと多分日曜日のような気がしますけど、うんうん、知らないです、今は。水曜日が休みやって、うん、で、1週間髪の毛はほどかへんかったので、
う
ん、
そうですよね。
火曜日に、うん、夜、ほどいてもらって、うん、シャンプーしたら、気持ちよく寝て、うん、で、髪を下ろしてたら、うんうん、高島屋さん行くとか、うん、友達とご飯食べにも行けるし、うん、何でも、まあ、お休みやし、できるんですけど、
そのお休みの日って、まあ、髪の毛もいつもなんか下ろして、はい、まあ、洗えるから普通に髪の毛長い、はい、でまあ、そうゆったりしなくてもいいと、
はい、
で
服も着て、
はい、ほなもうパッと見誰か言うたら舞妓さんなのか、
その分かる、あ、今はね絶対分からへんと思います。今はね、髪、うん、さん行っても、うん、あんまりね、若い芸妓さんとか、うん、舞妓ちゃんが髪の毛下ろしてる花はちょっとあんまり見てないんですけど、
はいはい、
あんまりね、分からへんのですね。なんか普通のお嬢さんと変わらへん気がするんです、芸妓さん見ても。そ、はいはい、やけどね、私らの時はね、髪の毛ね、下ろしてはってもね、うん、なんか知らんけどこの辺の人やなという気は感じはしてましたね。昔やからかな。
なんかそういう雰囲気が出てたのかな。
髪の毛もすごい、昔の方が傷むっていうか、コテでしてはったから、はい、今はまた、今やり方どうかちょっと知らないんですけど、
うん、
で、下ろしてたら何でも自由に、
うん、
ただ髪の毛作ってある時は、
そう、作って、
もう絶対どこも行けへんし、今は、まあ、知らないけど、四条橋もあったってあかんし、
そうですか、
一人ではね、お姉さんと一緒とか、お兄ちゃんと一緒とかやったら、渡れても、けど、渡ったことがあるんですよ、私。甘やかされてることをいいことに、
今はいいんちゃいます？え、どうなん
やろ？いいと思いますけど、
でも私見たことあります
よ、ね、ちょっと前まであかんかったもんですよ。
え、なんかね、髪の毛は舞妓さんってわかるじゃないですか、はい、すぐに、はいはい。で、髪型で、だから休みの日じゃないと思うんですけど、はいはい、で、なんか着物は普通のお着物着てはって、はい、昼間ね。
それは誰でもみんな普通の着物です
よ。そうそう。ほんでね、いやでも、普通にデパートとかで見かけたことはありますよ。
私今はね、そんなね、そんな今の時代ね、こんなあかんとか言うたら、ね、どっかから誰か怒ってきはるやろうし、でも私らの時は、
うん、
あかんかったんです。でも、ポント町に友達がいて、こっそり行ったら分からへんやろと思って、お花の帰りに行ったんです。
でも髪型それでしょ？
でもそういうのは私は根性があったので行ったんですよ。はいはいはい、怒られたらどうしようもない。そしたらね、それは2回ぐらいやったんですけど、うんうんうん、1回はバレずに帰ったんですけど、
うん
う
ん、
もう1回目はね、雨が降ってきたんですよ。雨が降ったらね、うん、絶対に守らなあかんもんがあるんです。
何？
髪の毛？それはね、衣装とね、ぽっちり。
ああ、ぽっちりって何ですか？
ぽっちりってね、舞妓ちゃんがね、帯のとこについてる帯留めがね、大きい、綺麗な帯留めを、うんうんうん、あれね、えらい高いもんなんです。
あ、 まあ、じゃあ濡らしたら絶対あかんから、
絶対あかんです。あかんやつなんです。
うん、
でそれで、うん、館のお母さんは、うん、舞子ちゃん濡らさんと言っておくれやすやって言わはんのが、
うん、
もう口癖で、いかにも舞子ちゃんラブみたいな愛みたいですけど、いや違うんです、
うん、
舞子ちゃんは濡れても、うん、あのかんざしやら、
あーそうね、
ぽっちりやら、
うんうん、
もうお衣装濡れたらえらいことやから、舞子ちゃんだけ絶対濡らさんといてや言うて迎えに来はったりとか、もう私も怒られるの分かってるから、
ね、
お母さんに、本都庁に、うん、何々町さんのところにいますって言うて、うん、連絡して、怒られて、迎えに来てもらって、怒られて、
うん、
謝るという。
ああ、はい、そんなエピソードや。
罰則はありませんけど、
あ、
はい、
結構きつう、はい、怒られるんですか。
きつう怒られますけど、私はみんなと違って舐めてたと思います。許してもらえると思って。
ああ、なるほど。
はい。
まあでも、それなりに怒られた。
もう怒られる、そういう衝撃には慣れてない人やから、
うんうん、
もうそう、メソメソと。でも、言い訳するとか、何か思ってることを言うとか、
うん、
そういうことはしなくてもいいというか、してはダメなので、謝る、ひたすら謝るということで、
うん、
なん
か、ちょっと前に、聞きましたけど、
はい、
すべてあれですよ、はいって言わなあかんって、
はい、そうです。
なんか口答えって言ったら言い方あれやけど、言い訳したり、
言い訳はもう
口答えしたらあかんっていう、
はい、
そういうふうにやっぱ教わるんですか。
はい、そうですね。
あ、
は
い、すごいですね。
怒られても大きにお母さん。
ああ、
そんなおかしいやん思っても大きに姉さん。うん、
大きい姉さん、はい、大きいお母さん、
はいは
い、
怒られても、
じゃ内心はやっぱりって
内心はね、
うん、
他府県から来た友達がね、
うんうん、
バカ野郎って言いながらね、
うん、
おこぼカランカラン言わしてね
うん、うん、
お花に向かったはって泣きながらっていう友達もいましたけど、
うんうん、
絶対にそんな口答えはせんと、
うん、
で友達が、
うん、
すみませんお母さん、大きにお母さんって言ってたら、
うん、
声が低いとまで怒られてありました高い声でいいよしって言って、
あ、高いちょっと可愛らしい
声、可愛らしい声でいいよ
し、可愛らしい声で言わんとダメなんですね。
そうです、
はい、厳しい世界、
ね、今の時代やったらね、モラハラ、
モラハラやったり、はい、パワハラやったりって言われそうやけど、まあでも昔は、どの世界でもそういうのはあったし、
そうそうそう、会社でもね、
う
ん、
そうそうそう、やけど
学校でも、
まあ、うん、そうですね。でもなんかやっぱり舞子さんのそのなんですか、芸の世界っていうのかな、はい、やっぱより厳しいんちゃうかなっていうのは私ありましたね、イメージ、
はい、
今もそうですけど、
はい、そうですか、
うん、はい、だから吉香さんすごい、
はい、
なんか所作とかも綺麗やし、そういう言葉遣いとかマナーも綺麗、なんかすごいじゃないですか。
いやもうあまりにもビクビク怒られたら、うん、どうしようってやってるのでこれさえ守っといたら大丈夫やろっていうのが、加害に限らず京都ですね。
そうですね、
京都のこと、加害のこと以外喋ってあかんのかもしれませんけど、京都は一方通行が順番にある、
はい、
これをしたらこれをせなあかんっていう決まり事がいっぱいあって、
確かに
根性が悪い、京都人と区別されるぐらいいけずやと
言われますよね。
でも考えたらね、
うんうん、
加害もそうやけど、
うん、
平安遣都1200何十年を、
うんうん、
守るためには、
うん、
それしか方法がなかったの違うかなと思うんですよ。隣の人に、私今こう思ってますけどって言
う
て、
うん、
一回喧嘩して仲良うなろかっていうのをせんと、
うん、
一歩引いて黙っといて、
うん、
ごめんなさい言うといて、
うん、
仲良しといたら、
うん、
隣近所何代、600年でも700年でも、
うん、
隣近所揉めたら生きていけへん、
うんう
ん、で一歩通行買って、
うん、
一歩通行ばっかりで、
うん、
ややこしいとこやな思っても、
うん、
まあこれは一歩通行間違えたらその次は反対側やと、
うんうんうん、
で
そうやね、
何人でも必ずお礼言うて、うん、昨日思うたもんはおせんべい1枚でも大きにごちそうさんどした、
うん、
で明日もっかい言う、
うん、
来週会うてもっかい言う、それぐらいで ええ加減で、また、うん、たまたまもうたもんどすけど、助けてください言うて、うん、お返し、わざわざこうてきても、それをお返しする、
うん。
お返しする。またお返しする。そんなんでも、やっていったら、それって決まりやから、うん、決まりさえ守ってたら、
うん、
誰からも怒られへんし、喧嘩もせえへんし、
うん、
それをもし、根性が悪いと呼ぶのなら、
うん、
バリでも、
うん、
古い都は、うん、みんなそう違いますか？
ああ、かもしれない。なんかこう、ね、うん。なんかこう、そんだけ長い間やってこれたのはそういう、うん、
そう。
なんか、なんで生きる術じゃないけど、
うまくやって。臭いことを今もきっと、うん、今の Z 世代よりもまだ若いような、
うん、
舞妓ちゃん、まだ可愛らしい人が、
うん、
なんでこんなんしなあかんねやろと思いながら、うん、なんか、モラハラやと思いながらも、
うんうん、
おっきいお姉さんみたいになれたらええなと思って、
うんうん、
頑張ってしてはると思ったら、可愛い。らしくて泣けてきますね。本当に遠いとこから見てて、私のことなんか、もう誰も、そこそこのお姉さんも私のことなんかも知らはへんけど、でも昔のこと思い出したり、今の舞妓ちゃん見てても、ただただ可愛らしい綺麗にしたはるだけ違って、しんどいこともいっぱいあって、我慢もいっぱいしてはって、きっともう耳にも穴開けたいやろ
う。
私もすぐ開けました。はい、すぐ開けたくもないのにすぐに開けたりやりましたね。
あ、そうなんですか。
前髪を切ったり耳開けるいうのは、もうやめてすぐやりました。
なんか反動、やっぱちょっとやりたいなっていうのもあったけど、 できひんからね。
そう、ここそうですよね。野球部の子がすぐ髪の毛伸ばすのとあんま変わらへん。
いやー、でもすごい聞いてて思いましたね、
は
い、だからこそ
喋れるようになったのは今だけです、うん、昔はお人形さんみたいに黙っとく、
やっぱ本心、言えへん、まあでもなんかよく京都の人いけずやとか、なんかこう腹黒いとか本心言わへんって言うけど、まあでもそれってそれなりの理由が、うまくやっていくための理由、そう、仲良くするためのね、でよく皆さん言うはる、舞妓さんとか芸妓さんとかとね、お座敷とか行きたくても行けへん、なんかそうやって一元さんお断りやからとかいう理由ってあるじゃないですか、でもあれにもそれちゃんとした理由があって、やっぱあれは
信用とか、
そうですよね、常連さんとかを大事にするっていう、やっぱその、何ていうんですか、知らない、全然知らない人が来てっていうあれがあるんですか。
そ
う、
多分ね、その、祇園町でもね、この前ご飯食べに行ったとこでも、インバウンドの人はお断りしてるんですって言ってはるお店があったんですけど、多分それはお金儲けのためやったら、今の世の中誰でも入れてしたらいいんですけど、やっぱり舞妓ちゃんって水商売やし、触ってもいいんやろかとか、そういう人を買うみたいな感覚の人も、
そういう人もいると思います。
かもしれない。
よく、ご存じない方多いと思いますよ。
そうすると、それを守るために、撮影を禁止にしたり、
そうですね。
お店入ってもらわへんとか、それイコール、腹黒いと、なんのかもしれない。そこには生活がありますからね、祇園町にも。
確かに、それは。どこだったか、何工事やったか、今ちょっと出てきませんけど。
花見工事。
花見工事の、途中で、ちっちゃい工事が、あそこ今、入ることも禁止になったんですよね。
そうですね。
なんかあれ、要は、置屋さんとかがあって、まあ、外国人の人に限らず、この観光客の人とかが、その舞妓さんとか芸妓さんが、お家に入っていかはんのを追いかけて、で、そこでまた写真、写真撮って。
お庭みたいなとこ座ってしまったり。
そう、そんなんがあったから、初めはなんか、一応罰金だけにしたかして、だから今入ったら罰金になってるのかな。だから、なんかこう、関係者の、そこに住んでる人以外はダメですっていうふうにもなったって。だからやっぱり、そういうね、マナーとか、なんか、
しょうがない。
ね、わからへんからね。
国によってね、 私らおうどんやら吸って食べるけど、
うんうん、
外国行ったら、
うん、
やめてくれっていうね、
そうそう
そうのもあるし、
うんうんうん、
そんなん言ってたらね、文化の違いで、うん、シャットアウトしてしまうっていうのは、
うん、
本当はあかんのですけど、
うん、
でもそこにはお仕事と生活があるから、
生活があるからね、
ごめんなさいということでしょうね、うん。みんなで分かり合えるためには
だと思います。
うんうん、
まあそういったね、いろいろ、まあ、文化の違いもあって、はい、まあでも舞妓さんっていうお仕事は本当にこうね、なんかこう皆さんイメージだけあるかもしれへんけれども、うん、ちょっと誤解されてる部分もあるんかもしれませんよね。なんかちょっとこう、うん、そうやって。なんかお触り OK とか思ってる人もいはるかもしれない。いや、いはるみたいですよ。
うん、
私はつらっと聞いたことありますけど、
うん、
だから全然そうやないよっていう話、う
ん、触りにくいですけどね、あの格好ではねどこ触ってんやろっていう感じにはなりますけどね。
いや、そういう、でも、うん、あのまたそういう仕事ではないっていう、
ね、
うんうん、
そうですね、
うんうん、そこは皆さんちゃんとこう、うん、一線ね、うん、あの分かってほしいなっていうとこですよ ね、
うん、
じゃあ、まあ、4年ほど吉川さん、舞妓さんされてたということですけど、はい、こう舞妓さんになられて、舞妓さん やられて、はい、なんかこう自分にとって良かったなって、メリットやったなってか、良かったなって思う点ってどんなとこですか？
はい、そんな小娘では、
うん、
到底会えへんようなすごい人に会えたり、
うん、
すごい人っていうのは、うん、やっぱりすごいオーラがあって、
うん、
お考えがあって、
うん、
そんなお話を聞けたことで、
うん、
自分の将来に役立つこととか、
うん、
志が変わったりとかできたりとか、うん、そんなこともありますし、
うん、
あとはお行儀に関してしつけられたことは、
うん、
やっぱりまだ子供の頃にしつけられたことが三つ子の魂で、
うん、
一生涯役に立つと思います、
うん、
それは役に立たへんことはないと思います、
うん、
丁寧に生きることとか、
うん、
丁寧に生活、毎日の一つ一つの所作を丁寧にするということは、
うんうんうん、
大切なことやと思います。
そうですね。
はい。
はい、
素晴らしいことだと。
いや、でも本当にそれがもう身についてはるから、私も教わらなって思いますけど。
う
ん、いや、本当。
いや
いや、全然。はい。いや、まあ、そこら辺がじゃあ、舞妓さんになられてよかったなって思わはるといいですよね。はいはい、逆になんかこう、舞妓さんに、まあ、ならはって、まあ、なるまでも結構ね、はい、大変やったりすると思うんですけど、はいはい、なんかこう、舞妓さんされてこういうとこが大変やったなとか、はい、とこってありますか？
大変やったなっていうのは、
うん、
やっぱり人の意見を聞いお話を聞くばっかりで、
うん、
自分はそのアウトプットをしないっていう
の
は大切なことやし、
うん、
でもその時に、自分をもっと出せへんかったっていうのはあるのかもしれない。今はそんなことないと思いますけど、
うん、
それとその年にしかできない、
うん、
なんかなんでしょう、めちゃくちゃスポーツとか、
うん、
でも知ってるお姉さんの中には、
うん、
ずっとスポーツやってて、
うん、
それで痛めて、
うん、
もうこの後は、
うん、
何になろうってスポーツ感覚でまた舞を習って、
うん、
舞妓さん芸妓さんならはった人もいはりますし、
うん、
もう私はもともと体育会系ではないので、
うん、
なってへんかったらテニスの選手になってたやろとかそんなはあんまりないですね、
うん、はい、な
るほど、できたのにとか、
うんうんうん、
そんなはないですね。もともと日本のそのお歌いとか、
うんうん
う
ん、
そういうの好きでしたから、
うん、
稽古したことが活かせるっていうのは良かったかもしれないですね。
でも、あんまりこう、吉川さんにとって、舞妓さんに、ですごいここは大変やったっていうのは、そこまでなさそうですよね。
人生にはあんまり影響を与えてない結婚もしましたし、その後もし襟を変えて、芸妓さんになってて、ずっとそのまま、まあ子供を産んだか産んでないのかは別として、ずっとそのまま結婚せずに続けてたら、
うんうん、
続けてたなりの幸せも絶対あったと思うし、
はいはい、
どっちが良かったっていうのは、 わからないですね。
まあ確かに。
はい。自分の人生やから一つだけで、いろんなこと全部は選べないから、これはこれで、また、ずっと芸妓さんで、そのまま、ずっと何十年も、定年ないので、そこまでやってあるお姉さんは、それはもう、それで素晴らしいことですし、途中で結婚しちゃったら、それもそれで素晴らしいし、と思います。綺麗にまとめてしまった
いやいや、きれ、はい、まとめていただいてありがとうございます。はいはい、そうですね。で、今先ほどなんか襟替えっていう話も出たと思うんですけど、はいはい、舞妓さんから、はい、まあ、芸妓さんになられることを襟替えするって言いますけど、はいはい、その舞妓さんとね、はい、芸妓さんの違いっていうのが、はいはいはい、やっぱり、まあ、よう分かって、みんな分かってないと思います、はい、私もそこまで分かってないと思うんで、はいはい、そこら辺ちょっと教えていただきたいんですけど、
舞妓ちゃんは子供です、うん、おベベもちゃんと肩に肩上げがあって、はい、ちっちゃい時に、うん、浴衣着せてもらった時に肩上げっていうのあったでしょ、うん、
はい、
子供の頃は、うん、ちゃんと大人の形でも今でも、うん、もうみんな舞妓ちゃんでも今はね大きいから、うん、でも肩上げがちゃんとあって、うん、帯の位置も高かったりとか、うん、で、振り袖というか、長い袖の着ますね。で、それを着てる時で、地毛で、頭言ってるのが舞妓ちゃんです。うん、で、それは子供です。
うん、
子供です、うん。で、そこから、大人のお姉さんになるのが、うん、舞妓ちゃんの時は赤い襟がなんですね。分からへんかもしれませんけど、おべべの、下についてる半襟は赤です、うん、で。その赤襟が白襟に変わるから、振り替えて言うたらしいんですけど、うんうん、
そこから来てる、
ね。そこから来てるはずです、うん。はい。間違ってたらすいません。そのはずです。で、うん、今と昔は振り替えのタイミングは違うと思います。うん、これは言うてもよろしいんですか？
え
昔は、
うん、まあ、言うてくれはって。
もいいんですか、これ別に、
まあ、
禁止じゃないと思うんですけど、
うんうんうん、
昔は、うん、私もいつの間にか今のシステムになったのかは、知らないんで、うん、つい最近まで、うん、そうなんと思ってたら、
うんうんうん、
そんなんもう古い話ですって言われました。昔は、うん、はい、舞妓ちゃんで、うん、何年か経ったら、うん、おひいきさんの中から、うん、そろそろどうどすやろかって、うん、お母さんが、うん、まあ、うん、いろんな人から声かけて、
うん、
で旦那さんが、
うん、
スポンサーですね、
そうですね、
つきます、
はい、
それでもう親方からは出て、
うん、
そのスポンサーと呼びましょうか、
そう呼びましょう、スポンサーと呼びましょう、
買ってもらった家に住み、うん、イコールそれは決していやらしいことばかりではございません、
そうですね、
はい、
う
ん、スポンサーはみんないやらしいか言うたそんなことありますよ ね、うん、
ね、はい、
でそれで、うん、そんないやらしい人ばっかり祇園町とか宮川町には出入りしないので、
うんうんうん、
はい、でそれでお家買ってもらったりして、そこに行って、うんうんうん、そこからは自分のお稼ぎです、
はい、
舞妓ちゃんの時はお家さん、うん、お母さんのとこで生活してて、うん、お座敷行って自分がお金もらうわけではない方ですよ、
うん、
昔、うんうんうん、でもお姉さんに襟替えして芸妓さんになったら、うん、そこからは自分が営業もできるわけですね。
あ、そうなんですね。自分で、
自分でお客さんに直接営業というより、うん、お茶屋さんに、うん、なんか時間あったらお願いします。私空いてますしみたいな感じかな。
まあちょっとアピールできるです、ね、
はい、お花のアピール、
うんうん。
そんな感じで、大人になるということです。うん、で髪の毛も、うん、カツラになります。
ですね、
はい、うん、そういう会の時とかね、
はいはい、
で普段のお仕事というか、うん、ご飯食べに行ったり、うん、お座敷でお三味線弾くの地方さんのお仕事したり、うん、舞の立ち方のお仕事したりするのは、うん、必ずしもその舞はでも私ね芸妓さんのことはあんま分からへんのですけど、うん、普段のお仕事は、うん、そんな理由で、そんなりの着物で、普通の着物を着て、するとき、白塗りじゃないときは、洋髪って言って、綺麗に言うてもらう形が もうそれもあのすごい文化的なものやと思います、
はい、
どこでもできるものやないですし、うんうん、私の頭今でもしてくれはる先生は、
はい、
本当にすごい上手に作ってくれはります、
うん、
それの頭でします。
うーん、
で大人になるということです。
なるほど、はい、まあ先ほどスポンサーって話が出たんですけど、
今は違うみたいです。
今は違うみたいですね、
はい、
ただ私もそれは聞いたことがあって、はいはい、まあ、ただその今も昔もちょっと、まあ、違いは出てると思うんですけど、はい、やっぱり一人前の舞妓さんになるまでっていうのはやっぱりかなりのやっぱいろいろ、まあ、
お金がかかる
っていうのは今も変わらないでしょうね、はいはい、
そ
う、
あのね、そこね、うん、全部明らかにできひんなと思うのは私が分かってないんだけど、うん、私の場合は実家からお支度の、まあ、結婚みたいにお金出してもうて、うん、それはただただ舞妓ちゃんで辞めてもらいたいため、
うんうん、
でそこから年金言うて何年かその、ね、はい、舞妓ちゃんになるわけでも、そこはまあクリアしたわけで、
うん、
でそこからのまた芸妓さんになってから独り立ちして働くのは自分のためでもありますし、そこで返していくためもあるのかもしれませんけれども、今はきっと大体のお年頃になったら、そろそろっていう感じで、どこからお金が出てるのかははっきりは分かりません。今は現場にいませんので、でシークレットなのかもしれませんけど、芸妓さんになる理解をして、
うんうんうんうん、
一人住まいをするのは一緒やと思うんですけど、でも私は知ってる若い芸妓さんは、うん、
はい、
マンションに住んではるとかもありますし、あの賃貸のマンションというか、
うんうん、
に住んではるのも知ってますし、
うんうん、
またその部分は変わってきてるのかもしれませんね、うんうん、誰かのものではない。
そうですよね、
一人の人間が、
うんうん、
それは文化を担う人に、
うん、
いつの間にか変わってきて、
うん、
こうなったらもう、
うんうん、
反対されるような お仕事ではなくなってきているのかもしれない。
う
ん、
そうですね、
はい、
だからこう、まあ、よく舞妓さんとかね、
はい、
芸妓さんは結婚ができるのかなっていうのは、
はい
はい、まあ、私も、はい、私自身が母親に、中学校3年の時に反対された理由がそこだったんですよね。
はいはい、
まあ、普通のまあ普通のって言ったらあれじゃないけど、まあ一般的な女性の幸せはもう望めへんよって言われて反対されたっていうのがあるんですけど、まあ、実際はでもそうじゃない
ですよね。はいはい、そうですね。多分そのお母様が、
うんうん、
反対しはった。うちの母が反対した。そこはやっぱりやる限りは貫くという前提で結婚せへんのかと、普通の幸せはあんたにはないのかと。それとかそのおばあちゃんがその、うちは兄弟が応募したけど、
うん、
舞妓に出さんと、うん、お三味線教えてお師匠さんにしはった、
うん、
っていう言葉から聞いても、
うん、
舞妓に出すっていうのは、
うん、
悲しいことやったのかもしれない。
昔は
ね、昔はきっと、
うん、
そう思ったら、
うん、
今はその、うん、残念やね、こんないいお仕事やのに、
うん、
結婚しはって辞めはったわって引き祝いして、
うん、
辞めはったわって、うん、よう言わはります、
ね、
私も大好きな大好きやった、ものすごい若い人ですけどね、芸妓さんでも大ファンだったんですけど、密かにですよ、もう最近結婚しはって、でそのお話をしてまあ、寮町でしてたら、もったいないね、やめはったわって言わはんねんけども、そうやってやめることもあり、ね、舞妓ちゃんだけで辞める人もいはるし、
うんうん、
もったいないな、舞妓ちゃん、うんうん、せっかくしてたのに、
うんうん、
やっぱり留学したい言うて辞めはった人もいはるし、大好きやった上七軒の舞妓ちゃんも仲良かったのに、
うん、
やっぱり何も告げずに、
うん、
もう次の寿会には出てはらへんかったから、うん、なんか辞めはったんやなと思って、うん、よう聞きませんけど、
うん、
志があったのか
も
分かりません。
じゃあ、まあ、今はその、まあ、結婚も含めて、はい、まあ、その結構なんていうか自分の人生、はい、そこから
きっと昔も結婚はできた
と、できたってことですね。
ただ結婚したら芸妓さんはできない、それはしたらダメ
っていうあれ、はい、
そうです、そうです、うん、
で、まあ、 なんかこうイメージやったんかもしれません、はい、うちの母親とかもよくその、はい、言ったら花町のこと知らへんけど、はい、なんかこうあるじゃないですか、一般の人のイメージ的に、はい、まあ、結婚できひんのちゃうかとか、
せえへんもん、だってやめ、結婚したらやめなあかんし、ね、多分、うんうんうん、結婚してせんと子供を産んでる人もいはるし、今はね多様性というか、どんな形でも結婚しなくてもいいし、子供産まなくてもいいし、まあ言うたら男が男を愛してもいい、いいっていうか昔から愛してたんやろうけども、言えずに、
そうです
ね、今はそんな時代やから、うん、文化を残しつつ、うん、あのしたいこともして、はい、だからってむちゃくちゃにはしたらあかんし、はい、っていう難しいけど継承していかなあかんことがいっぱいあるんでしょうね。
そうですね、うん、安谷島、うん、今は、まあ、うん、まあ昔もそうやったかもしれへんのですけど、うん、
今のが自由に、
まあ、今の方がだから自由に、うん、だからその舞妓さんやら芸妓さんも、まあ初めその道選ばはったやろうけれども、うん、まあそこからまあ結婚もで、うん、していいやろうし、うん、結婚して辞めはってもええし、うん、まあそうやって留学したり、そうそうそう、自分のまたやりたいなんか他の仕事を見つけてしはるっていう人もいはるっていうことですよね。う
ん
う
ん
う
ん、
ね、
まあでもこんな時代やから、うんうん、みんな多様性の時代やし、うん、はい、ずっと結婚せんと芸妓さんになって続けて、うん、もう70、80になっても続けて、はい、子供さんも産んでない、
うん、
それも認める世の中に、
そうです
ね、ちょっと昔やったら、うん、結婚してあらへん、子供産んであらへん、はいはいはい、そんな時代でもない、
うん、
なくなってきたから、うん、また次共存しやすい、生きやすい時代にな っちゃうの違うかなと思います。
いや本当に、はい、確かに、いやなんか、はい、
喋って面白いですね。い
や、なんかね、どんどん話がなんかこう膨らんでいく。
喋る
よ、
私
は、ね。いや、全然。うん。で、ほな、ね、私もそれちょっと質問考えてたんですけど、うん、だもうこれいつまで舞妓さんができるのかとか、
いうのも。ね、でもね、うん、よう考えたらね、はい、あんまり年って、ね、芸妓さんも若い時代やし、綺麗やしね、みんな芸妓さん。
綺麗ですね。
綺麗。そしたらね、まあ、それは年いっててもね、
はい、
芸事も綺麗でね、綺麗なお姉さんいっぱいありますけど、はいはい、あんまり舞妓ちゃんの時代は桜みたいなもん、
ね、そうですね、
短いし美しいような気もしますし、
儚い感じです ね、
そこそこやっぱり短い方がいいのかな。いや
それも思いますけどね、うん、だから短いからこその価値もあるのかもしれないです ね、 ね、うん、それは私もだから、うん、芸妓さんになりたいって私は思ってたわけじゃなくて、
うん、
舞妓ちゃんになりたいと思ってたんですよね。
そうかもしれへんけど、一旦舞妓ちゃんになったら、うん、はいお姉さんなりたい、
う
ん、
そうみたいですね。
あの美しさだけは、私芸妓さんになってないから、うん、今も
憧れはります
か。芸妓さんの格好ばっかりしてるんですよ。うん、どうもないでしょ、別に舞妓ちゃんの格好で歩いたらお化けやけど。
いや、でも芸妓さんの、何ですか、普段の芸妓さん、
あ、普段の芸妓さんの
形してはりますよ。
コスプレ 100% でしょ、私。
いや、コスプレって私は思ってないですよ。
もうね、そうです。祇園町行ってもね、私芸妓さんちゃうのにね、みんな若いね、舞妓ちゃんがね、
う
ん、はよさんどす姉さん言
う
てね、
いやもう姉さん、
みんな言ってくれはるんですけどね、いやいや、私ちゃうよと思っても、うん、やっぱり着物の着方とか、
そうそうそう、
お道とか、うん、形とか、ちょっとしたことで、
わ、うん、かると
思います。わかるんですね、あれは。
私、よく知らないですよ。詳しくないけど、はい、ゆしかさんから、はい、これ着物着たよ、言うてお写真見せてもらったりとかするじゃないですか。はいはいはい、もう髪型からしても芸妓さん、
はい、あれはねやってもらって
ん、うん、で、はい、やっぱ着物も芸妓さんの着方やろうなって、
ね、芸妓さんのね、うん、好きなね、お土産とかね、うん、いじめとかね、色合いとかね、はい、もう身についてしまってるから、うん、それを選ぶんですね、やっぱり、う
ん、なんか素人の私でも分かります
ね、絶対に形からしてもね、うん、絶対になんかこんなお草履しか履かへんとか
あるんですね、
あるんです。
いやでもまあなったらなったで芸妓さんにまた憧れるってことですね、舞妓さんからね。
そうですね。
わからないですね、その世界に入ってみないとわから
ない
。
早くお姉さんになりたい、いつまでも舞妓ちゃんでいたいと思ってる人は、私多分いはらへんと思います。
そういう
やっぱり、お母さんも、早くやっぱり新しい仕込みさん入れて、この人は やっぱり独り立ちさせたいとどうやら思ってはんのかもしれない、うん、あまり早いと思うそれは、
あ、
ここまでやろうけど、
そういう世界なんですね、なんか目から鱗ですよ、うん、私は、
ね、だからもっといろんなとこからね、
うん、
そんなあの厳しいのは会社でも、
はい、
もし高島屋さん勤めても、
うん、
どこでもカフェでも、うん、厳しいの一緒やから、
はいはい、
こういう絶対京都にしかない希少な文化のとこで、
うん、
働くっていうのも素晴らしいことやと思うんで、
思いますよ、
もっと増えてくださいと思います、うん、減ってるし、
やっぱり減ってるんですか、
減ってますね、祇園町の工部は多いかもしれへんけど、
まあ一番大きいですよね、祇園工部って言ったらね、そうそう、今あの京都の花街ってあの5つ五花街って言われて、はいはい、5つあるんですけどって、はい、私が説明していいのかって私分かってないですけど、はいはい、祇園工部と祇園東、
はいはい、
で、あと宮川町、
は
い、ポント町、
はい、
で、あの北の上七軒の5つですけど、
はい
すね、はいはい、やはり全部のところやっぱり減ってきてはるような感じですか、
まあ、上七軒は減ってるなと思いますけど、でも私は上七軒好きですね、あの芸妓さんとか舞妓ちゃんのなんていうか優しさっていう、まあ他のとこが優しくないことないけどねやっぱりね、やっぱりね、うん、すごい競争なんで、ゲズな人も多かったんですよ。私ね、
やっぱ女の
試験ではね、ゲズを感じたことがないんですね。
あ、
まあ、友達がいっぱいいるからと思うんですけど、はいはいはい、ついね、出入りしてしまうのは上七軒。
私あの上七軒だけやっぱ離れてるし、はい、まあ、北野天満宮のとね、
はいはい、最後のあの加害なんですけど ね、
最後の、はい、最後の加害ってすごいですよね。はいはい、で私も全然知らなくて、で、はい、まあ、上七軒という名前は知ってたんですけど、はい、あんなに北野天満宮から近いとかも、あれ、目と鼻の先ですよね。
隣です
ね。隣ですもんね。はい、で、あの、
吉川さんと、
そう、吉川さんと、はい、うん、あの、ね、仲良くならせてもらってから、はい、なんかあの、盆踊りとかちょっと行かせてもらったりとかで。
ね、
はい、うん、なんかすごい、でもあの、なんだろう。古いけど、花街としてはやっぱり規模はちっちゃいんでしょうけど、アットホームな感じな感じですか？でもなんか、ね、規模はそんなちっちゃくはないです。
あのね、やっぱりね、みんなね、祇園町行くでしょ、
あ、まあ、そう
です。外人さんも、まずは祇園町行くでしょ、
はい
はいはい、そしたらね、祇園町やったらね、あの、なんかスターみたいな舞妓ちゃんいたりとか。
まあ確かにそうです、
ね。そうやと思うんですけど、はいはい、で、あの、ちょっとコスプレみたいにしてる、舞妓ちゃんの格好した一般人の人も祇園町歩くでしょ、
あれ歩けるんですか、
だってあの舞妓ちゃんになりましょうっていうやつなんぼでも、
いや私もやったことありますけど、
歩いてはりますよ、
19の時にやりましたけど、え、なんかあの当時は、はい、多分そこら辺はお店を出したらあかん、あ、
なるだけで、
そうそうそう、うん、でだから私銀閣寺とかあの辺りで、
はい、そうなんや、だけどね、うん、絶対わかるから、別に あの偽物は偽物でよろしい、
そうですね、はい、偽物は偽物って分かりますよね、で
も、まあ、上七軒はやっぱり特別のところやと思います、はい、ビアガーデン行ってみてください、もうすぐ始まります、
あ、そうですね、はい、そろそろビアガーデンが始まりますよね、
はい、始まります、
まあ、こういった花町、まあ、五花街京都あるんですけど、はい、まあ、その今なんか私日本遺産検定この前2級、はい、あのなんとか合格できたんですけど、
は
い、いや全然です、はい、あの、いや、あのね、はい、話の流れ的に今この花町の、
はい、
京都の花町の文化で、
はいはい、
ということでなんかね、はい、日本遺産を目指してはるんですよ、はい、うん、でなんかやっぱりこうなんていうのかな、その伝統を守るって意味で、
はい、
やっぱり私もすごい、はい、なんかこういいなと思ってるんですけど、はいはい、やっぱりこの独特じゃないですか、はい、この花町ずっとやってる、はい、まあ、京都だけっていうか、まあ、はい、他にも何ですか、温泉町とかに芸者さんとか
言い張
ると、
はい、ね、
はい、言い張ると思うんですけど、はい、やっぱりこの京都のなんかこう独特のこの花町の文化
は、
はい、まあ、そうやって日本遺産目指してるっていうのもあるんですけど、はい、なんかなんかその文化についてとかどう思わはりますかね、吉川さん的には。
文化については。
文化とか、その花町、
はい、
これからの花町についてという
か。あ、これからの。これ絶対続いていかなあかんものだと思いますし、それは、何やろ、なくなってしまったらあかんから、だから一般の人入りにくい、はい、勝手にその芸妓さんとか舞妓さんと接することもできない、 ばっかりではあかんし、かといってあんまりね、門開いてしまったら、値打ちがなくなる言うたらやらしや変化おかしいかな、
は
い、
でも分かります。
まずは、その知ることと、それと、そのビアガーデンとか、会話のチケット買うたらいけますし、それで、その、加害それぞれの三味線とか、応対とか、舞の違いを見るのもいいかもしれないし、接してみるのもいいと思います。
ありがとうございます。はい、なんかすいません、ざっくりとした質問で、はい。じゃあまあこういった舞妓さんとか芸妓さんのお仕事だったり、はいはい、まあ花街についてとか、はい、まあ皆さんに、まあこれだけはちょっと知っておいてほしいなとかいうことってありますかね。そんな今言ってくれはったようなことですかね。
知っといてほしい
と。なんかこう、まあそういった場所に行ったことがない人が、まあ多いだろうし、はいはい、で、そもそもその、まあ今日お仕事をどんなお仕事やかっていう話もしたと思うんですけど、はいはい、まあこれだけはとか、まあ多分結構誤解されてたりだとか、はい、いろんな、こう、なんとかイメージだけで思ってはる人とか言いはると思うんですけど、はいはい、まあこういうことはちょっと知っといてね、みたいなのは特に特別にはないですか、ね。
ああ、まずは、多分、歌舞伎とか知らない人は、歌舞伎見に行ってみてくださいって思って、で、歌舞伎見に行ったら、いろんなね、にらみとか、六歩を踏むとか、ありますよね。はい、それと一緒で、見に行かんと、ライブを見に行かんとわからないので、
はい、
まずは、そういう、北の踊りとか、はい、そういうの見に行ったら、はい、北の踊りって、言ってしまったけど、鴨川踊りとか、
宮古踊りとか、
京踊りとか、
そうですね、ありますね。
そういうのを見に行って、日本の、自分たち日本人で、まあ、外人さんが日本の文化を知るのもですけど、あ、こんなすごいねんなぁと思って、これ結構体育やんと思うこともあるかもしれないし、それを見て感動して、はい、なんか自分の今のお仕事に、役立てるっていうこともきっとあるかもしれないし、今まで着物とか興味なかったけど、着てみたいと思って、いっぱい着るようになるのもいいと思うし、なくなったら嫌なことなんで、面白くないわと思わんと、一回見に行ってみるってい
う。そうですよね。はい、なんかそういったこう、伝統とか文化、なんかこう自分、なんかこう、ちょっと敷居が高いかなって思ってしまったり、自分のその、全然生活とかけ離れてるって思ってる人って結構いると思うんですけど、実際行ってみたらそうやなかったりとか、なんかすごいこう新たななんか発見とか感動があるかなって、
お話しすることもできるし、
そうですよね。
それでどんな、なんでそんなならはったんっていうのも、きっとはるばるね、遠い遠いとこからね、思い思って新幹線乗ってきはったんかもしれないし、でも京都にいたら、京都にいてできることもいっぱいあるし ね、せっかくここにもし住んではるんやったら、それを知るっていうのも、京都に住んでたけど、一回も都踊り見てへんわとかいうのも、ちょっと残念かな
って。そうですね。私も一回しか見に行ってませんけど、でも、やっぱり残念、せっかくやのにって思います。
人がしてることやしね。
そうですね。
うちに、なんか、仏さんとか壺とか見に行くのとまた違うし、
そうですね、
動いてるもん見に行くのは刺激になるかもしれないし、どっか頭の中の使ってへんかったところの神経みたいなのにピッて来たりしたら、
そうですね、
また新しい気持ちになったりとかするかもしれませんね。
そうですね。じゃあ、具体的にというか、その舞妓さんとか、じゃあまあ芸妓さんと、まあ一度なんかこう見てみたいわとか、まあ、実際にちょっと接してみたいわっていう方への、なんか、まあ、こういうのがあるよとか、何か一言、何かこういうふうに、まあ、ね、ちょっと
そうですね、
お座敷とかだと、なかなか難しいと思うんですけど。
そんなは紹介だとかね、お金がとかね、私お酒飲めへんとかね、いろいろ。そんなんよりも、まずは、今このネットの時代やから、舞妓さんと接するみたいなの調べたら、きっとなんかの、会があったりとか、それとか、まあ、お金ないねんとか、な、盆踊り行ったら、
そうですね。
ちゃんと一緒に踊れるし、
うんうん、
すいません、写真撮ってくださいって言ったら、撮ってもらえるし、 それとか、お化けの日、2月3日のお節分の日とかやったら、舞妓ちゃんや芸妓さんが、まずめちゃくちゃお姉さんの芸妓さんが、舞妓ちゃんになっていたり。そんなこともできるから、そんなんも見たりできるし、節分の日にお化け見るとか、それとか、今から夏やから、盆踊りがどこでどんだけやってんのかは知らないですけど、上七県では盆踊り毎月あります。うん、毎月じゃない、毎年あります。毎月
ね、去年私も行かせてもらいました。
それ行ったら、もうずっと一緒に踊ったり、教えてもうたり、写真撮ったりできますし、で、もうちょっと、お金を出せるよっていうことになったら、お席予約して、ビアガーデンに、かぶれん場ですしね、上七軒は、だからお庭の中に入れるし、で、お庭の中入った時に、中のお席ちょっとホール見て、ここで感激というか、見てみたいわ、思わはったら、次ね、その次に控えてる寿会の件を書くとか。そんなをしてみるっていうのが接することなの
かもしれない。そうですよね。意外となんかあるなっていうのは私も、
今からだって多分五花街でやらはるので、祇園町は菊水さんの
屋上でしてはると思います。
はい。
まあだからそういったビアガーデンとか、ね、まあ秋の踊りとかもね、
そうあるし、そうな笛の会とかもあるし、
笛の会とあとまだそういった行事なんかこうね、盆踊りとか、なんかこう無料で
調べたらきっとね、
あるんでね。私もたまたま、なんかそういった神社の祭りに舞妓さん、芸妓さん来てはって、
今もう写真撮りたい時代でしょ。
そう、私も
写真、ね、で写真撮るだけでもね、
そうですね、
嬉しいかも、ね、
写真撮りました
。私も顔はっていう人、あんまり舞妓ちゃんの中では、SNS 載せていいですか、やめてくださいって言わはる人は、でもちょっと見たことないので。
確かに、
はい。
そうですよね。はい、私も載せさせても
らう。断らへん風に仕組まれてんのかな。
いや、でも本当に、意外とそうやって気さくにね、接することができたりとかもあるので。じゃあまあそういった形で接してみ、まずはなんかね、来てもらって接してもらえるっていうのが一番ですね。ありがとうございます。じゃあ、未来、これ、最後になるのかな、今、舞妓さん、ちょっとなりたいなとか思ってる人、
いっぱいなってほしい。
がいたら、その未来の舞妓さんへの何かアドバイスとか一言あれば。
なんかやっぱり今って何でもなれる時代かもしれないし、別に中学卒業して、舞妓ちゃんにならへんかっても、いっぱい勉強して、お医者さんになりたいとか、弁護士になりたい。なんか飛行機みたい、それ素晴らしい夢やねんけど、今の時代やからこそ、舞妓ちゃんになって巫女さんになって、それで行くのか、でもそれからでも大学に行ける時代やし、
そうですね、
私はそのリスタートはどこからでもできる時代やと思うので、とにかく、人が少ないからなってくださいっていうのではなくて、もしも、どっかで興味持ってるけど、そんなん私には無理やとか、行けずされたらどうしようとか、でもどっか行っても行けずされたら、やめるでしょ
う。そうですね。
みんな。でもやめたから人生終わるわけでもないし、死ぬわけでも殺されるわけでもないし、だから、もしかしたら、ナンバーワンになれるかもしれないし、そこから何か開けるかもしれへんし、私がもし若かったら、舞妓ちゃんになって芸妓さんになって、それでも子供も産んで、結婚もして死ぬかもしれへんけど、好きなこと、また学校も行って外国も行って、もうそんな井の中の蛙みたいになる時代じゃない。ただ悲しいかな、若くなければなれないっていうことだけありますよね。
そうですね。
それが悲しいことやから、多分その何でもリスタート、何でもできる時代やけど、舞妓ちゃんだけはやっぱり15歳ぐらいじゃないとなれないので。
思います。私もそれは思います。
ね、それだけはなりたくてもなれないし、そこをもし今なりたい 15歳やけど、うん、悩んで悩んで18になりました、20歳になりました、うん、よりも、うん、はい、泣いた方になってみてと。
あ、はい、それもう本当に、はい、
それぐらいですね。なんか
もうなんかちょっと憧れたりなりたいなっていう気持ちがあれば、厳しいけど、うんうんうん、
絶対厳しいけど、でも、うん、どこでも厳しいから。
そうですね。
どこでもね。
確かに。どの道を選んでも。
結婚しても厳しいし。
うん、まあ人生どこ何を選んでも厳しいから、
ね。だから、ね、まあこれだけは無理やろうと思わんと。やってみるっていうのも、もし悩んでる人がいたらね。
うん、思います。
今は優しい時代やから、みんなが、なんか、はい、あの、助けてくれるから、
はい、
怒られへんし、あんまり。あんまり怒ったらやめてしまう境に行って、ね、お母さんとかも。
あ、やっぱ余
波の。そのお母さんとかの時代ももう私ぐらいの年になってるわけやから、もうそんなにね、
うん、
そんな時代は終わったと。
うん、
内心思ってるから、
うんうん、そうです ね。いや、なんか今聞いて、いや、あの、そう、未来の舞妓さんへのアドバイスで、うん、私ももし、15に戻れるなら、うん、選んでたかもしれません。その母の反対があったけれども、うん、まあ、また、その、ね、なりたかったっていう気持ちを、うんうん、今からはちょっと叶えられないので、うん、年齢的に、ね、
まあ。舞妓ちゃんは叶えられへんけど、
うんうん、
今から大学行くことを叶えられたりとか。
うん、でも、だから、できること、うん、今から、なんかできることと、うん、まあ、その時じゃないとできないことっていうのもあるからね。
う
ん、
今ではもうワーキングホリデーできないとか。
そう、そうそうそう、その、この前も私もワーホリの話もしてたんですけど、はい、やっぱなんか年齢の制限があるっていうものがあるからね。それはやっぱり、
人間の細胞のなんか古さ、うん、新しさがあるから、うん、はい、差別ではなくしょうがないんでしょうね。うん、
しょうがないでしょうね。だからまあ、もし、その今、まあ、中学生ぐらいですか、うん、14。
修学旅行できて。
そう、中1、中2、中3、まあそのぐらいの14歳とか15歳とかぐらいの、うん、ね、ほんで、まあね、まだ、憧れがあって、うん、ちょっとなってみたいなって。
何やろうかなって、
うん、
ね、それぐらいのお年で、こんなこと決めるかどうか言うたら、
うん、
大変やけど。
大変ですけどね。だって、中、もう親元離れて、
ね、そんなできへんやろうとか。
すごい勇気いりますけど、ね、まあでもその勇気を出してほしいなっていうのは。う
ん、ね、綺麗な舞妓ちゃんいっぱい見たいし、京都に住んでたら、
うん、そうですね。もっと、私も思います。
もっと競争とかがあってもいいぐらいたくさんなってくれはったら。うんうんうん、
いやもう本当になんかあの、可愛らしいあの、舞妓ちゃん見てたら、ね、私ももう、うん、ああ、可愛いなって、なんかこう、うん、ね、そういう、うん、まあまた、今ちょっと減ってきてはるみたいですけど、うん、こういろんな舞妓さん見てみたいなって思いますね。
うんうん、
ありがとうございます。なんかいろいろ私がたくさん質問してしまったんですけど、
大丈夫ですよ。
なんか
もう私のことなど知る人はいませんので、
ね、いやそんなことないですよ。
化石のような
何をおっしゃいますやら。
なん
か私だけがちょっとフランクに喋ってしまった気はするんですけど、
そんなことないですね。
ないですか？
はい、
いや、楽しかったです。なんかこう、はい、吉香さん、最後に何か話したりひんなとか。は
い、別にないんですけどね。
はい、何か一言。
独特のもの
一言あれば、いただけたらと思います。はい、何か自由に。
はい。どうでしょうね。京都にもっと、うん、来てください。来てくださいってバスがいっぱいになる。乗れへん。
今もバス多いのに。
バス多いのにね。
あ、まあ ね。まあだから京都、まあ、そうですね。
京都のことをあんまり、うん、嫌いにならんといてくださいということです。本当に。京都人嫌いとか。
そうですね。
いや、私も好きか嫌いか言われたら嫌いですけど。うん、
はい。
でも。
嫌いなんですか。
でもね。まあ、ビクビクしてますからね、いつも。
え？
怒られたらどうしようとか。
ほんまですか？
ちゃんとお礼言うてるかなとか。
あー。
はい。ちょっと忘れてた。
何ですか？
昨日思うた、あんみつ。あ、朝言うの忘れたとか、
あ、
俺、
うんうんうん、
食べへんなから言うてしまったりね、忘れてくる時の。だからそういうビクビクしたのって、
うん、
まあ、古い町ではあるのかもしれない。田舎でもあるんですよね、きっと。
あ、まああると思いますよ。
ね、どこでもね、
どこでもあると思います
。人が集うところには、ね、
うん、
あるんやろうし、
うん、
このビクビクしながら生きていくんでしょうね、うん、京都で。
でも私思うんですけど、はい、ごめんなさい、最後話が、京都人とか京都嫌いにならないでくださいって話ありますけど、 まあ結構京都の人間って自分で言うのなんですけど、はい、結構あれだと思いません？あの、ま、間口意外と広くないですか？
本当は広いんです。
あのね、ですよね。
大学もいっぱいあるし、うちの父なんか、いつも大学生の人はまだ子供やと、お地蔵さんにも入れてあげなあかん。
はい、
声もかけてあげなあかん。
地蔵本ですよね。
全部してあげなあかん思って、ウェルカムなんですけど、守らなあかんもんもある。
そうね、
近所もある、はいはいね。そうなると、みんなが思ってることは、私はしょうがないし、ここ厳しいしますけど、私のことを嫌いになっても、京都のことは嫌いにならんといてくださいっていうのがみんなの思いやと思います。
どっかで聞いたことあるせいですけどね。ちょっと昔に聞きましたけどね。
それは本当にね、もう、うちの母にみんな
行けず
ですけどね。いやでもそうです
ね。あ、わかりますよ。
絶対行けず。
行
けずですけど。
いや、行けずな人も、まあまあいますよ。いますけど、ね、でも、いや、そう、でもね。
いや、でもね、結構ね、みんな優しいしね。
私もそう思います。
私は思います。うん、で、あ、とあるところの YouTuber さんのところで、フランスで、ちょっと差別に遭ってしまったのって言わはった人が、はい、それはフランスのパリの、パリを守るために、その古いお年寄りがしたはったことで、京都でも、それはいけずと言われるのか、一緒ですねって言うたら、そんなことをここでコメントするあなたこそいけずだと言われて、私は深く落ち込んで、そのコメントす、から全部、消し去ったことがあるんです。だからね、あんまりね、京都人がね、ペラペラと、こうやって喋ると、
よくないですかね、
どっかから糾弾されるっていうのは、思ってますけど、
はい、
多分私のことが誰か分からへんやろ思って今喋ってるんです。
あんまですか、はい、あ、なるほど。私もまあまあ喋って
る。たらいろんな人から怒られるけど、
あ、まあでも、
喋らんときよしやって言われて育ってきたんで、はい、未だにね、母からは、おとなしいしときと、何にも言わんときと、否定も同意もせんときと言われて、それが根性悪いとストレートに来ない、その代わり他府県行ってストレートにポンって来られたらガンって来るんやけど、ね、その代わり優しさもポンと来たりしたら、滋賀県の人優しいな思ったり、
まあそうですね、滋賀県の人優しい、
優しいな思ったりするんですけど、大阪の人も優しいですね、でもみんな結局ね日本人で一緒やし、
そうですね、いやなんかまあよくイメージが、意外と京都の人とか、京都の人間でちょっと良くないなぁとは思いますし、まあそうやって思う、そうまあ、そういう、まあ、なんか、完全に否定はできないんですけど、
そうです、
ただ、なんか、こんなこと言ってあるかもしれへんけど、来るもの拒まずやと思います。
そうなんですよ。
で、去るものおわずかなっていう、
ね。そう、去るものは、なんかやっぱり、人情深いと思いません？
うん。なんか、多分ですけど、はじめは、なんかこう、はじめちょっとこう壁感じはるかも、壁というか、まあ、あるかもしれへんけれども、一旦仲良くなったらすごく京都の人って、すごいあれやし、意外とね、皆さん親切やから、あまりこう、イメージで
入らない方が。古い街やしね、マクドナルドも暗いし、セブンイレブンも暗いし、なんかね、高さもね、制限されてるし、お風呂屋さん作ったらあかん、いろいろあるけど、その、がんじがらめの中で、商売したり、
そう。
いろいろ頑張ってやってはる若者がいたり、
そう。
この時代が、おばあさんとかみんないなくなって、おじいさんおばあさんいなくなって、流れが変わったら、良くなるって、潜んでる、
思いますよ。
出る、食い打たれて、もう打たれんようにしてる。人もいるねんけど、やっぱりその人らの中にも京都の地位っていうのは流れてて、やっぱ伝統を守りながら、やっていくんかな。
そうですよね。だからまあ、そういった、そういった伝統とか文化を守っていかなあかんっていう部分もあるからこその、ちょっとこう閉鎖的な、部分を皆さん感じはるかもしれへんけども、まあでも、意外と入ってみたら、そうでもないよっていうの。だから結構京都に今移住する人とかも、なんか京都がやっぱ好きやからって、なんかその町屋とかね、リノベしたところに住んではる人とかも、意外と、まあ、入ってみたら、まあ、それはいろいろね、ちょっと、まあ、 その京都の文化についてけへん部分もあったとかいう人もいるかもしれないですけど、うんうん、意外とこうやっていけたっていう人もいはるので、ね、まあ、ぜひね。
ね、面白い街ですね。
面白い街ですよ。
で、京都。古いもんが残ってて、で、100年ぐらいやったら新しいはあるし。
でもね、意外と京都人ミーハーやから、うん、新しいもん好きでもあると思うんで。
そうやからね、うん、私結構ね、お寺とかよりね、でも、洋館の方が好きで。
よしかさん、そうですわね。
洋館の方がいっぱいあるんです。
いや、どっちもありますよ。いや、そうそう、わかります、わかります。いや、だから、古いお寺とか神社も、うん、
いいし、
うん、で、そういった、こう、まあ、あまり、こう、まあ、言うていいんか分からへんですけど、うん、やっぱ、あまり空襲には、数的に合ってないんですよ、
京都。
だからこそ、明治時代の洋館とかも、今も結構たくさん残ってる。うんうん、だから、お寺とかだけじゃなくて、うん、そういった洋館とかが好きな人とかも、ぜひ来てほしい。はい、
そうですね。
なんか、その、洋の文化
そう、両方ね。
うん。両方と楽しめるから、はい、和の文化と。
そう、狭い町やからね、ね、自転車でぐるっと回ってしまえるし。
うんうんうん、はい。じゃあなんか最後はこう京都の
そうですね
なんか良さで
嫌われたくないっていう
嫌われたくないからの話
嫌われたくない衝撃を受けたくないストレートに来られたくない
うんまあでも意外と京都人面白いと思うんで
そうですねそんな考え方すんの、はい、みたいな
そうそう、
うんうん、まだまだいっぱいありますよね、
はい、大阪の人も話
とか、ね、
そう
大阪みたいな
そうそう
そんなとこで差別すんのみたいな嫌なことがあって
ありますね、う
ん、変な街だから
変な街
面白すぎますよね
なんか変な街やし、まあかまあ、面白い街でもあるから
そうそうそう
なんかいろいろ京都の裏的なところはまたそれはそれで面白いから、
ねね、車乗っててもね車に出てくるこの、うん、地図、
うん、
ナビ
あナビ ね、
うん、ね壊れてんのって言われました、うん、縦と横しかない
からああそこですか
壊れてんのって言われました壊れてない
壊れてないちゃんと5番の目になってていいよねわかりやすい
だからどこ行っても5番の目にすればいいのにって道に迷ったら、うん、5番の目にすればいいのになんでまっすぐ歩いてんのに北からなんか、それてきてんのって。
わかりますわ。
京都人の、面白く悪いとこですね。
うん。で、京都人、あれでしょ、京都以外行ったら、ちょっと迷いやすいっていう。
本当に、ね、丸太恵比寿になってへんかったらね。どこも行けへん。
そうだね。
そう。
なんで1から10って順番じゃないやとかね。わからへん。
フィレンツェとか行ったらもう、
はい。
あ、そこやのに、ね、何時間も。とか5番の目にこだわりすぎてね
ああ確かにちょっと三叉路とか分からへんでしょこう3つとか分からへんでしょ、
う
ん、
そう
一緒一緒何の話やでなりましたけれども
面白いことですね、
はい、まあねいろいろ面白い、はい、
面白いことです
面白い街なので、まあ、今日はね、はい、舞妓さんとか、その、はい、加害の話からでしたけど、まあ、それでも、
う
ん、京都の文、うん、全体的に京都の文化とか伝統について、はい、いろいろ、
はい、
はい、面白いお話を。
吉田さんに伝統文化についてをやり直したいぐらいの、
うん、じゃあまあまた
今度
吉川話足りないと思うんで私もですけど
これ
は
ね、ね、
またこれはまたまた第、はい、好評であれば第2回を、
はいはい、
京都の伝統文化いろいろ
はい、
はい、また
変なディープな京都
ディープな京都、はい、それ後編また第2回は
どこでも教えてくれない、うんうん、何にも書かれてない、うんうん、お年寄り絶対教えてくれない秘密の京都、
はい、おーいいじゃないですか、はい、それテーマに
県民賞でもやらない
県民賞であそれ聞きたいそれ聞きたい
県民賞ではやらないあれはもう本当に
何上辺
なんか
うん、やら
お茶漬けとか勧めたことないし、
ね。あ、そうね。まあ、あれはちょっと、なんか、うん。うん、あれ、教科書的なやつですね。
嫌ですね。ね本当に。
じゃあ、まあ、ちょっと、県民賞にも載ってないようなディープな
話を、はいはい。まあ、お茶漬けでも食べて帰らはりますか、今日。
いや、今日はもう帰らせてもらいます。お気持ちだけでありがとうございました。じゃあ、ということで、はい、今日は、はい、ゲストに元舞妓さんの吉川さんお招きして、はいろ、はいろ、まあ、お話を伺いしました、はい、長い間、
はい、
はい、いろんなお話ししていただき、はい、本当にありがとうございました、はい、
お気に楽し
をした、はい、お気にありがとうございました
はい、いかがでしたでしょうか。 元舞妓さん、ね、ヨシカさんとの対談でしたけれども、まあ、ご加害やね、舞妓さんのお話だけじゃなくて、もう、本当にこう、日本の文化だったり、海外の文化との違い、そして、まあ、今と昔の違いとか、で、まあ、それだけじゃなくてですね、なんかこう、仕事についてとか、将来についてとか、なんかこう、生きていく上でね、すごくこう、参考になるようなことをいっぱい、すごく深い話をしてくださって、私自身すごくね、大きな学びになった対談だったなというふうに思います。はい、長い時間、ね、お忙しい中、対談に応じていただいて、吉川さん、本当にありがとうございました。そしてですね、最後、京都のね、話で結構もう、最後、京都人とか京都の話で盛り上がったんですけれども、まあ、ディープな京都ね、について、ちょっとこう、いろいろ、今度はお話出てきたらな、みたいな話を二人でしてたんですけれども、はい、また皆さんのご要望とか、ご意見とかございましたら、はい、また第二弾お願いできたらな、っていうふうに思いますので、はい、また皆さん、ご感想とかご質問とかね、はい、気軽にコメントいただけたらありがたいですし、今日の対談が良かったなっていうふうに思われた方は、はい、いいねボタンや高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。この番組は、スタンド FM、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、並びに YouTube などで聞いていただくことが可能です。お好きな媒体で構いませんので、ぜひフォローしていただいて、聞いていただけるとありがたいです。それでは、次回の世界ねねこ歩きでお会いいたしましょう。ほなまた、ねねこでした。